Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。ゴールデンウィーク始まっていますが、5月3日は5と3の語呂合わせでゴミの日ですね。ゴミといえば、私も最近こうどれだけ自分の生活の中でゴミを減らせるかっていうのを、本当にこの番組をやり始めてすごく気にするようになって、本当にこの半年間でゴミの量多分半分ぐらいになってるんじゃないかなと思います。エコバッグとかマイボトルはもちろんなんですけど、最近はこう普段の生活で水を飲むときに、お家でもこう2リットルのペットボトルを買っていたんですけど、それが結構早い段階で消費されるのが嫌だなと思って、こうネットで20リットルの段ボールに入ってる水のパックを買うようになりました。なんかそうしてから日々出るペットボトルの量も減らせるし、何よりこの給水がすごく楽で、マイボトルにもすごく入れやすいので、ぜひゴミ減らす運動気にしてる人、ぜひやってみてください。ということで、本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組は、エネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWAVE をキーステーションに、 FM ノースウェーブ、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標13、気候変動に具体的な対策をです。今回はマイボトルがポイントらしいです。どう SDGs の目標達成につながっていくのか、ゲストの方に伺っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。マイボトル文化を広め、ペットボトルなどプラスチックごみを減らす、温暖化防止に貢献する一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン共同創設者であり、代表理事のマクティア・マリコさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはマクティア・マリコさんのプロフィールをご紹介します。イギリス生まれで、ロンドン大学卒業後、中日新聞ロンドン支局を経て、中日英国大使館にてスタートアップ企業の支援などを担当。その後2017年に一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンを設立し、2019年からマイミズプロジェクトを開始し、マイボトル文化の普及活動をされています。私も今日もマイボトル持ち歩いているので、すごくお話しするの楽しみにしていました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
マリコさんはお母様が日本人でいらっしゃるんですよね。
あ、そうです、はい、うちの母は日本人で、父がイギリス人です、うん、
中日英国大使館ではスタートアップ企業の支援などを担当されていたそうですが、具体的にはどんなことをされてたんですか？
具体的に、例えば日本の投資家、イギリスのスタートアップに投資してみたいっていうところと、イギリスのスタートアップをマッチングしたり、あと日本のスタートアップをイギリスに進出する時のサポートをしたりはしてきました、
うん、 そして今の一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンを設立されるわけですが、そのきっかけは何だったんですか？
この活動を始めたタイミングは本当に自分ももっといろんな面白い人たちと出会って、まあ環境問題もそうなんですけど、やっぱこう私たちの人生に影響のある社会的課題とかそういうのについて周りの人たちともうちょっと話したり、面白いことをやってる人たちに出会いたいなと思って始めたんですね、うん、なので本当にこうそういう場を作ろうっていうことをこうあと創設した2人と一緒に初めてイベントを開催してスタートしたんですね、
うんうん。具体的に今その一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンではどんな活動をされてるんですか？
もともとはそういうイベント系のところで始まって、まあ、やればやっぱり本当に多くの人たちが集まって、かつ英語で開催してたんですね、もともと。英語で開催すると意外と本当に多様な人たちが集まって面白いコミュニティが生まれて、もっと新しい解決策だったり、今日本には足りない、世界には足りないものをどんどん創出できたらっていうことで、もっとこうプロジェクトを支援したり立ち上げていくっていうところにこうどんどん進んでいったんですね。今はこのマイミゼっていうプラットフォームもその一事業として立ち上がって、本当に多くの人たち、そのコミュニティの人たちに手伝ってもらいながら生まれたようなプロジェクトなんですね。
うん、そのマイミズプロジェクト、2019年に立ち上げられたそうなんですが、これはどんなプロジェクトなんですか？
マイミズっていうのは、まあ、どこに行ってもこう給水できる場所をスマホアプリを通して探せるっていうものなんですね。
アプリを通してなんですね。
はい、そうです。もうポケットから出したスマホでパッとこう給水できる場所を見つかるようなものなんですけれども、うん、こう公共施設、まあ、公園だったりこう水飲み場も探すこともできるんですけれども、お店にも参加していただいていて、給水パートナーって呼んでるんですけれども、まあ、カフェだったりレストラン、お店に参加していただいて、まあ、お客さんじゃなくても誰でも給水できますよっていうことを条件に参加していただいてます。
うん、なんか今実際にアプリ見させていただいたんですけど、すごく、うん、たくさんの場所に給水スポットがあったっていうことなんですね。
そうなんですよ、うん、で例えばお店として今まではこういうのに参加してなかったけど、もう普通に蛇口もあるし、まあ、場合によって水浄水出せるお店も多かったりはするので、うん、私たちのプラットフォームに参加することによって、もう誰でもどうぞこうペットボトルを削減にもつながる、コミュニティのこう構築にもつながるような活動に参加していただいているイメージですね。
ちなみに今どれくらいの給水スポットがあるんですか？
世界中は20万箇所あるんですけど、日本の場合は、8000箇所以上。
うわ、そんなに。
そうですね、うん、でもその多くのところが公共施設だったりするんですけれども、日本の場合はちょうど先日多分90店舗を超えたところで、
はい、
東京は多いんですけれども、本当に全国47都道府県にわたって900数十店舗に参加していただいています。
うん、そもそもなぜこのマイミズプロジェクトをやろうと思ったんですか？
使い捨てプラスチックの多さにちょっと、うん、違和感を感じて、育ったイギリスに定期的に、まあ、帰ったりはしてたら、やっぱこうマイボトル持ってる人が多くなってたり、うん、サステナビリティ、サーキュラーエコノミー、まあ、ゴミをなくしていく、無駄をなくしていくっていう取り組みが結構世界中広まっている中、日本はまだまだそういうのはないなっていうのが正直あったんですね、うん。でも日本の場合ってお水が本当に美味しくて恵まれてて、もう百名水があるくらい、ね、お水っていうのが資源として本当に素敵なものがあるのに、はい、この一個一個ペットボトル買ってしまってるのがすごいもったいないんじゃないかなと思って、うん、まずそういうところから無駄を減らしていけるんじゃないかなと思って、こういう仕組みを立ち上げたんですね。
うん、本当に身近に私たちもこう協力できるプロジェクトだなと思いました。
はい、ありがとうございます。本当にそのマイボトル持つこと自体も誰にもできることで、やっぱりこう環境のためにとかサステナビリティっていう話をすると何かを犠牲にしてっていうことになってしまうことも多いかなと思うんですけど、うん、このマイミズっていう活動の中心にはやっぱ何かを犠牲にじゃなくて、こっちの方が嬉しいから、こっちの方がいいから選んでいく、でそれがマイボトルっていうことなんですね。うん、
そんなマイミズプロジェクトを通して今後どんなことをしていきたいとお考えですか？
日本の場合ってもう一つ普通になってくると、それがもう社会ごとガラッて変わることにつながると思ってるんですね。うん、で私たちではこの 3.5% ルールっていうのがあって、どこかのこう、まあ、社会に人口の 3.5% が その社会運動にソーシャル活動に参加することで、それがもう文化としての変化につながるっていう研究がハーバード大学によって、うん、公開されてるんですね。
3.5%、
はい、うん、でそれ日本の場合だと427万ですかね。427万人にこのマイバトル選んで、それをもう堂々とこう、うん、マイバトルの方を使ってますっていうことをこう多くの人たちに見てもらえたら、うん、それも日本ではもう普通になってきて、サステナブルな選択肢の方が普通になってくるのかなと思って、それを目指していきたいと思います。
うん、私も今日マリコさんのお話を聞いて、こうより一層自分のマイボトルを大切に使っていきたいなと思いました。
ありがとうございます。
本日のゲストは一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン共同創設者で代表理事のマクティア・マリコさんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアースワンバイワン。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週はスペシャルな部員の方とリモートでつながっています。エネオス童話賞の選考委員もされています大人気童話作家の角野栄子先生です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。角野栄子です。
ご存知の方も多いと思いますが、簡単に角野先生のプロフィールをご紹介します。スタジオジブリでアニメ化された魔女の宅急便をはじめ、ネッシーの婿さん、あっちこっちそっちの小さなお化けシリーズなど多くのヒット作品を執筆。2000年に紫綬褒章、そして2014年に旭日小綬章を受章されました。さらに2013年に第48回東年ジェネラル児童文化賞兼エネオス児童文化賞を受賞、2018年には国際アンデルセン賞作家賞を受賞するなど国内外で活躍されています。そんな角野先生に部員としてご出演いただけるとは本当に嬉しいです。聞きたいことがたくさんあるので、本日は短い間ですがよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
角野先生の作品ってこうキャラクターや世界観が本当に可愛らしくって、こう本当に幼い頃から魔女の宅急便でもそうですし、あの世界に入りたいなって思わせるような世界観で、本当にこうキラキラしていて素敵だなと思っていたんですが、そのアイディアや発想はどこから来るものなんでしょうか。
どこから来るか私にもわからないんですよね。だから魔女の宅急便は娘が描いた魔女の絵から発想して描いたものなんですけれども、はい、なんか絵みたいなものから発想が始まることの方が多いですね。
絵からインスピレーションを受けるんですか。
それで娘が描いた絵とか自分が絵を描いてみたりとか、そういうところからこう発展して物語が生まれてくるような気がいたします。
やっぱりこう体の一部、手を使って作っていくっていう感じなんですか。
そうですね、そうすると体の中にある言葉がリズムがある言葉っていうのがありますよね。
はい、
本を読むのとは違ってね。でそういう言葉を作り出しながら書いていくっていう感じですかね。
そういったリズムっていうのはやっぱり大切にされているんですか。
はい、言葉のリズムっていうのはとても大事だと思っています。
はい、
やはり言葉って音が大事なんですよね、すごくね。はい、で意味の方が大事と思っている方が多いんですけれども、うん、意味と同じぐらい音っていうのは大事だと思います。
幼い時にこう母に読み聞かせをあっちこっちそっちの小さなお化けシリーズとか、こう声に出してもすごく耳心地がいいですし、はい、なんかこう聞いてて気持ちよくなるようなリズムなのかなってこう今お話聞いていてすごく、うん、思いました。
はい、そうですね、私はお話を書くと必ず自分で声に出して読むんですよ。でそれを何回も何回も声に出して読んで、はい、そしてそのこうリズムが悪いものは直していくっていう作業は最後の工程にあるんですね。
やっぱりこう目から入るものもそうですけど、
うん、
子供ながらにすごく楽しくって、やっぱその本がすごく思い入れのあるものになったり、大人になってもそうだったりとかするなって、ね、うん、やっぱ先生の作品は改めてそう思いました、
うん、まあ、そういう本に、ね、あの皆さん読んでくださるみたいで、なんか一緒にこう踊り出したいとか体を動かしたいみたいなね、はい、感じな言葉をで書きたいなって私はいつも思ってます。
だからこう大人になっても印象的な作品が多いのかなと思います。
まあ、皆さん覚えててくださるんですよね、はい、小さい時読んだのをもうお父さんお母さんになられてね、思い出して懐かしくて自分の子供に読むとかね、はい、3代か4代続いてますね、お化けのお家なんか。
うん、私も子供に読み聞かせたいなと思うので、多分もっともっと続いていくのかなと思います、
うん、はい、ぜひそうしてください、
はい、そんな角野先生なんですが、エネオス童話賞の選考委員もされていますが、うん、こうそれを始められるきっかけっていうのは何だったんですか？
それはね、まあ、ずっと長いことやってる賞であったあるってことはもう十分知ってたんですけれども、はい、西本先生っていう先生がいらっしゃるんですけど、はい、うんうん、その方がやってみませんかってお誘いいただいたわけです、
はい、
それで私子供の書いた作品って読むのは大好きなので、うん、それで参加させていただいたのがもうだいぶ前ですね。
毎年1万編以上の応募があるとお聞きしたんですけど。
そうですね、この賞は素晴らしいですよね、応募者がたくさんいてね、
うんうん、やっぱり読むのもなかなか体力のいる作業なのかなと思うんですが。
それは大変ですよね、はいはい、
選考にはどのくらいの期間をかけられているんでしょうか？
だいぶ時間かかりますね。一番楽しいのはね、子供の部、
はい、
読むのが一番楽しいです。なんかね、小学生の部の方がね、こうなんていうか発想がね常識的じゃないんですよね。すごい発想が素晴らしいんですよね、
はい、
だからそのあすごい驚いちゃうなっていうようなものを書いてくださるので、はい、楽しみです。
あ、
だんだん中学生になるとちょっとおしゃれなものが多いんですよね、
うん、おしゃれなもの。
、うん、はい、中学生はそういう年頃じゃないですか、うんうんうんうん、ちょっとこう綺麗な少しこう素敵なそういうようなものを書いてみたいと思うんじゃないかしらね。それはそれで楽しいですよ。
一方でこう選考する上で難しい点はございますか？
そう、別にないんですけれども、うん、童話ってこういうもんだからこういうふうに書かなくちゃいけないと思って書いたものはつまらないですね、
はい、型にはまってしまってるというか、う
ん、自分が楽しくってしょうがない、もう楽しいから書きたいっていうものは面白いです。で、読んでいてそういうふうに書いたものはすぐ分かります。あ、この人すごく楽しんで書いてるなとか、書くことが好きなんだなっていうのはすぐ分かりますね。いわゆる童話童話したものを書こうと思って書いてるようなのはあんまり面白くないですね。
なるほど。昨年の第51回目のエネオス童話賞はいかがでしたか？
うんうん、ね、ちょうどコロナですよね、
はい、
この1年間ね、この選考会も大変でしたけれども、うん、はい、リモートでやったりいたしましたけれども、コロナで皆さん学校にも行けないとか遊びにも行けないとかありましたよね、みんなお家に行って、はい、それでね、本を読む方が増えたんじゃないかって私は思いました。
そうかもしれないです、うん、
それと同時に自分でも語ってみたい、うん、っていうようなふうな思いの方も増えたんじゃないかと思ったんですよね、
はい、
だから応募数も増えてるんだったと思います。で、しかもね、うん、図書館のこと書いてるんですよね。
あ、図書館のこと。
そう、小学校の分一人図書館っていうのがあるんですよ、最優秀、
はい
ね、でその図書館の話 で、うんうん、で中学校の最優秀部の紫のアジサイが作品にはっていうのもやっぱり図書館のこと書いてるの、
はい、
だからね、図らずもね、やっぱりコロナの、まあ、みんな我慢した日々をね、うん、やっぱり本を読むこととか、はい、物を書くことで心を解放してるっていう、そういう傾向がね見られてね、辛い日々だったけれども、うん、でも まだ終わってないけどね、はい、辛いのはね、だけれどもそういう気持ちっていうのが、子どもたちにも大人たちにも生まれてきたのかなっていうふうに思いました。
こう数年後振り返った時に、この1年の作品が、うん、あやっぱりこう辛い時代だったけど、その分こうした形でエネルギーが発散されてるなと思うと、そうそう、うん、すごくそれはそれでいい思い出になるといいなというか、
そうです、ね、
今をよくいい形で振り返れればいいなと思いますよね。
う、うん、あのもう本当に嫌なことだけれども、はい、でもね、そこには必ず一つぐらいは贈り物があるんですよね、うん、だからあの、まあ、寂しいとかね、退屈っていうとね、やっぱり心はね静かにしたまんまではいられないの、
うん、
少し動いてくるわけ、
はい、
うん、この退屈だとか、
はい、
どこにも行けない不自由だとかっていうのから、うん、心だけでも飛び出していきたいなと思うわけじゃない、
はい、
それがね、本を読んだり、本を読んだ後また表現したくなったり、
うん、
ね、それから自分が何かになってみたつもりになって絵を描いてみたりとかね、はい、うん、そういうふうになんかこう自己表現の方に移っていくんですよね、
うん、
でそれがね、私はあのこの51回のねエネオス童話賞でもそんな傾向があるなっていうのは感じましたね。
本当にこのエネオス童話賞を通じて、うん、本当に世の中が明るくなっていけばいいなと、後から振り返った時に、ね、はい、素敵な思い出だったなと思えたらいいですよね、うん、
もうぜすごくたくさんの人が読んでくださるから、うん、ね、それを話題にしたりね、なんかしてくださるといいわね。そしていや、また自分も書いてみようかなとかね、
はい、
そういうふうになんかね、何かをこう自分から作り出すっていうことはね、とっても楽しいことなんですよね、
はい、
それで充実感もあるんですよね。だからね、1年に一度あるこの童話賞にはね、どんどん応募してほしいなと思いますね。
いや、本当にこれからのエネオス童話賞もすごく楽しみです、
うん、そう、それで冒険してほしいのよね、
うん、
冒険するつもりで書いてほしいし、
はい、
自分の気持ち、退屈な気持ちとか不自由な気持ちを乗り越えて爆発するように書いてほしいなって思いますね、う
ん、童話の中ではいくら爆発しても冒険しても自由ですもんね。
もう自由ですから、ね、本当に本当に自由な世界はないと思いますよね、はい、うん、
いや、もっともっとお話お聞きしたかったんですが、残念ながらもうお時間になってしまいました。角野愛子先生、はい、本日はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。こちらこそ、
ありがとうございます。
エネオス For Our Earth One by One。
フォーアワーアースワンバイワン、そろそろエンディングの時間です、今回はエネオス童話賞の選考委員もされてます角野栄子先生のお話を伺いました。すごく貴重なお話で、こう印象的な言葉がたくさん出てきたんですけど、去年の中で生まれた童話はやっぱコロナの中だからこそ生まれたエネルギーをこう発散する作品が多かったともおっしゃってました。そしてやっぱコロナで寂しいことばっかりだけど、その中には必ず贈り物があるっていう言葉がすごく胸に刺さって、なんかそういうやっぱりこう前向きな気持ちでいることってこう日々やっぱり忘れがちですけど、すごく大切なことだなと先生のお話を聞いて改めて思いましたし、角野先生の小さい時にお母さんに何回も読み聞かせしてもらった本を改めてもう一回実家に帰って読んでみたいなと思います。来週のテーマは目標9、産業と技術革新の基盤を作ろう。再来週は目標17、パートナーシップで目標を達成しようです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by エネオス